恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。私たちの人生というのは決して偶然たまたまあるわけではありませんで、神様の深いご計画のもとにあります。ですから神様のご計画の中に生かされ、また生まれさせられた私たちは何らかのなすべき使命が与えられているのです。私たちが神様から与えられている使命が何であるかを知り、それを成し遂げること、そこにこそ悔いのない人生があるのです。もちろんそれが一体何なのか、一体私がこの人生で、一回限りの人生で成し遂げるべき使命が何であるのかを発見するっていうことはそう簡単ではありません。しかし、だからこそ一人一人が神様を求め、またその拠り所となる聖書を読み、学び、また神に祈り、私たちは学び続けていくわけです。そんな中で、私たちが一体どのように生き、何のために生き、どのようになすべき使命を成し遂げるかを知るための大きな鍵が、イエス・キリストを知るということにあります。イエス・キリストこそ、私たちにいかに生き、いかに与えられた使命を成し遂げるかを知るための大きな鍵となっています。私たちは今日からいよいよ受難週に入っていきます。イエス様がこの地上にクリスマスに送られてこられたその最大の使命、十字架にかかって死なれるというその使命を成し遂げる週に、まさに私たちは今週入るわけです。昨晩さあ寝ようかなと思って窓の外を見ると、襖越しに、ごめんなさい、障子越しに外がですね、嫌に明るいのでですね、障子を開けて外を見ましたら見事な月夜でした。あれ？満月かなと思ったんですけども、夕べが満月だったら今日がイースターになっちゃいます。皆さん、イースターの数え方わかりますよね。毎年クリスマスのようには日は決まっていないわけです。春分の日の次にやってくる満月の次の日曜日となってますから、毎年3月の末であったり4月であったりするわけです。移動するわけです。ですから確かめてないんですけども、昨日のあの満月に近いあの大きさのお月様からすると今日が満月なのかもしれません。ということは、その次の日曜日、今度の日曜日がイースターなわけです。そういうわけで今週は、その前の十字架のイエス様を深く思い見る週として、世界中のクリスチャンは、世界中の教会は、この週を特別な週として、深く深くキリストの十字架を思うのです。先週も触れましたように、聖書はこの聖書全体の最も大きなクライマックスとも言うべき十字架の記事を、ただ事実だけを淡々と描写します。皆さんがこのイエス様が十字架にかかった場所を見てみたいと思って、例えばエルサレムに旅行しますと、連れて行かれるのが聖墳墓教会という大きな教会です。大きな入り口を入るとですね、すぐにこう階段を登って、この階段で登ったここが、イエス様が十字架につけられたその場所ですよ。ほら、あそこにあるあの穴が、イエス様の十字架が建てられた穴ですよ、っていうですね、そういう場所に連れて行かれます。ですけど、この聖墳墓教会の中はですね、この聖画とかですね、絵とかですね、ランプがいっ ぱいですね、ぶら下がっていたり、ろうそくがたかれていたり、暗い雰囲気の中でですね、この世界中から集まった巡礼者、観光客がですね、オスナオスナですしですね、そこで私たちがイエス様の十字架を深く静かに思うためには相当な想像力がないと、あまりにもですね、ケバケバしくってですね、雰囲気としては少しも十字架のそのイエス様を思うことができないような状態です。しかし聖書はそれではそうとは違います。すなわち聖書はイエス・キリストの十字架を一切の飾り、一切の無駄なものを省いて、ただ事実だけを淡々と描いて追っていくのですから、私たちも今朝無駄なことを省きながら、十字架のイエス様の状態をですね、一緒に追いかけてみましょう。28節。この後イエスは、すべてのことが完了したのを知って、聖書が成就するために、私は乾くと言われた。皆さんがこういうところを読むと、イエス様って大変だな。なんだかですね、シナリオがあって、お芝居のシナリオのようにですね、シナリオがあって、もうすべてのところで、次のシナリオは何だっけとですね、なんだかそういうシナリオ通りに行動されているように見るかもしれませんが、決してそうではありません。すなわち、ここで聖書が成就するために、あ、そうやった。ここではその次は、そうや、私は乾くということになってたとですね、語っているわけではないのです。どうしてこういう書き方があるかといえば、これを書いているのはヨハネです。ヨハネは実際にイエス様の十字架の真下にいて、それを目撃していた方です。その出来事から、はるか60年ぐらいに後になってこの福音書を書いています。ずーっと後になって、ヨハネはイエス様の出来事、十字架の場面を思い返しながら、その一つ一つの出来事が、そこで起こったことや、そこで語られたことや、そこで周りに起こった出来事、状況が、なんと、一つ一つが、旧約聖書で、前もって予言されていた、その成就だったのだ、ということをですね、聖霊によって教えられ、導かれながら、驚きを持って書いているのです。そして、あ、私は乾くと言われたのも、まさに予言の成就だったんだということで、ヨハネが書いているわけです。聖書が成就するために、私は乾くと言われた。他の福音書を見ると、イエス様が十字架につけられたのは午前9時です。息を引き取る午後3時が近づきました。大量の出血があります。熱い太陽に焼かれ、想像を絶する痛み苦しみの中で、当然のこととして、イエス様は大変な喉の渇きですね、覚えています。29節。そこには水ぶどう酒のいっぱい入った入れ物が置いてあった。そこで彼らは水ぶどう酒を含んだ海綿をヒソプの枝につけて、それをイエスの口元に差し出した。イエスは水ぶどう酒を受けられると。皆さん、イエス様が、さあ、いよいよ今から十字架に釘で打ち付けられるというとき、人々はイエス様に何かを与えようとしました。マルコの福音書の15章23節を見ますと、もつ薬を混ぜたぶどう酒をイエスに与えようとしたが、イエスはお飲みにならなかったとあります。もつ薬を混ぜたぶどう酒。これは、イエス様が今から経験する、想像を絶する肉体的な苦痛を少しでも和らげようとする慈悲から与えられる麻酔に似た薬なのです。それを飲むと痛みが少しは軽減されるので軽くなるので、それを与えようとしたわけです。しかしイエス・キリストはそれを拒みました。それを飲もうとはしませんでした。私だったら人の2倍も3倍も欲しいところなんですが、イエス様はそれを拒まれたのです。すなわち、父から与えられる十字架の苦しみを麻酔なしに、一切の苦しみをすべて生身のまんますべて受け、飲み干そうとされるイエス様のお姿です。しかし、 この今息を引き取る直前の最後に差し出された水ぶどう酒。英語を見るとですね、ヴィネガーとなっています。ヴィネガーですからもうまさに酢ですよね。酢のようなですね、非常に質の悪いぶどう酒だと思われます。これをイエス様に差し出したのです。喉の渇いている人に酢を与えたらどうなりますか？これはですから、あざけりのぶどう酒なわけです。痛みを軽くするんではなくして、さらにイエス・キリストをあざけり、呪うぶどう酒です。イエス・キリストは、それはしっかり受け止めるのです。一切のあざけりをイエス・キリストは、生身で受け止めようとするのです。そしてそれこそが、実は聖書の予言だったのです。聖書の予言として、詩編の69編の21節アウトラインの3のところに書き出しておきましたが、彼らは私の食物の代わりに苦味を与え、私が乾いた時には酢を飲ませました。イエス・キリストはそれを受け入れるのです。水ぶどう酒を受けられると完了したと言われた。完了した。もともとの言葉では、この言葉がテテレスタイというですね、言葉が使われます。このテテレスタイというですね、言葉は特別な用語でして、もともとは商業用語、商売上のですね、言葉で、支払い完了という意味です。イエス様は十字架の上で、支払い完了と言って息を引き取るのです。完了した。すべてが終わったと口語訳ではありましたが、完了した。それはそういう意味です。支払いが終わった。イエス・キリストは十字架上で、あなたや私に代わって、一切の罪の負債の支払いを払い切ってくださったのです。私たちの罪、その罪が人に対するものであれ、自分自身に対するものであれ、どんな罪であっても、その罪っていうのは、すべては神に対する罪です。そしてそれはまさに負債のようなものだと聖書を教えるのです。そしてその神に対する負債は、到底私たちが払い切ることのできない、莫大な負債だというのです。聖書の言葉、罪の支払う報酬は死である。この御言葉の通り、私たちの罪の、本当にですね、受けるはずの報いは、死をもってしか払い切ることができないほどに、永遠の滅びでもって払うべき、それほどの莫大な罪。しかし、なんと、イエス・キリストは、そんな私たち、あなた、私に代わって、この世界に来てくださり、払うべきその負債を全部ご自分で払い切って、あなたの死を代わりに死んでくださったのです。なんで2000年前に死んだイエス・キリストかと思うかもしれませんが、2000年前に十字架にかけられたイエス・キリストは永遠の神の一人子であり、永遠なる神ご自身でしたので、この永遠なるお方の一度限りの死によって一切の罪の支払いが完了したのです。2000年経っても、もうすでにあなたの罪の支払いはあの十字架の上で支払い済み、完了しているというのです。聖書の中に3つの重大な完了というのがあります。三大完了。第1の完了は、神様がこの天と地を創造されたとき、それを成し遂げられたときに、創世記2章1節、こうして天と地とそのすべての万象が完成された。天と地が完成した。2番目に注目すべき完成は、聖書の一番最後、ヨハネ黙示録の21章の6節で、新しい天と地が神によって作られたとき、黙示録21の6、ことは成就したとあります。 とても興味深いこと。聖書の一番スタートに、天地創造について完成し、聖書の一番最後の黙示録の終わりのところに、ね、新しい天と地が完成した。そしてその真ん中にあるイエス・キリストの十字架の上で、イエス・キリストは完成したと叫ばれたのです。そして、頭を垂れて、霊をお渡しになった。この頭を垂れてという言葉。これも非常に注目すべき言葉が、ヨハネによって使われています。これは、枕するという言葉です。それはすぐに、ルカによる福音書の9章58節のイエス様の言葉を思い出させる言葉です。狐には、ねぐらとする穴があり、鳥には巣があるけれども、人の子、イエス様には枕するところがない。まさにイエス様の地上の33年間の生涯は枕するところのない生涯でした。誕生のクリスマスからして、馬小屋でお生まれになったイエス様。まさに枕を本当に高くして寝ると言いますけれども、枕する場所を持たないイエス・キリストは、なんと一箇所だけ枕するところがあったというのです。それが、十字架の上で、息を引き取られた時についに、やっとその上で枕されたのです。なあち、イエス・キリストは、まさに、父の御心に、神様の御心に従って、十字架にかけられた、その場所だけが、枕する場所であったことをよく表しています。頭を垂れて、霊をお渡しになった。イエス様は十字架に無理やりかけられたのではないことを先週も見ました。イエス・キリストは人々から命を奪われたのではないことを私たちは知ります。先週の場面でも17節で彼らはイエスを受け取った。そしてイエスはご自分で十字架を負って、イエス・キリストは嫌々ながら無理やり十字架を負わされたのではなくして、ヨハネは書くのです。イエス様はご自分で、ご自分の意志で十字架を負われた。そのように、最後に息を引き取るときにも、イエス様の命を奪われたのではないのです。霊をお渡しになったとあります。ご自分で、最後の息を父なる神にお渡しになった。キリストは殺されたのではないのです。私たちはすでにヨハネの福音書10章の18節で見てきました。イエス様はこうおっしゃいました。誰も私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てるのです。ご自分から進んで命を捨てられるイエス様のお姿がこの最後の場面でも強調されているのです。31節。その日は備え日であったため、ユダヤ人たちは安息日に、その安息日は大いなる日であったので、死体を十字架の上に残しておかないように、すねを折ってそれを取り除ける処置をピラトに願った。繰り返しますが、イエス様が十字架につけられたのが金曜日の午前9時。息を引き取るのが午後3時です。金曜日です。ユダヤでは、日没から次の新しい日が始まります。すなわち、金曜日の太陽が沈むと、すぐ土曜日。ユダヤでは今でもそうですが、安息日といって、土曜日が安息日。そして特に、この十字架にかけられたイエス様がかけられたその安息日というのは、一年で最も大切な杉越の祭りという、大きなお祭りの安息日ですから、特別大切な安息日。そうでなくても、ユダヤの人たちは死体を外に放置したり、翌日まで放置したりすることは絶対ありません。彼らは、ですから、この太陽が沈む前に、安息日に入ったら何もしてはいけないわけですから、仕事はしてはいけないわけですから、太陽が沈むよりも早くこの処刑を終わらせて、後片付けを早くしたい。そういう思いで、すねを折ってくれるようにとピラトに願ったというのです。十字架の処刑を早く終わらせるための処置です。 皆さん十字架のありさまを少しですね、頭の中で想像してみてください。今日の教会学校はですね、それを実際の絵で見たのですけれども、エルサレムの北の方で驚くべき発見がなされて、それはイエス様時代に十字架につけられた人の骨が見つかったのです。十字架につけられた人の囚人の骨が発見されて、それがですね、釘が刺さったまんまの骨が発見されたのです。そのですね、骨によって十字架の処刑がどのようになされたかがですね、私たちの時代でもありありとですね、わかるようになってきました。両手両足が十字架につけられます。普通私たちは手のひらに十字架をつけられたように思いますけれども、その見つけられた骨はこの部分です。この部分の骨を貫通するようにして大きな釘が刺され、そして足はですね、この普通聖画ではこうまっすぐになってますけれども、こう、なんて言いますかね、折り曲げられて、そしてこの かかととかかとを合わせるようにして、その両方を合わせてそこに釘で貫通させるのです。そういう状態でですね、十字架にぶら下げられます。皆さん、十字架にぶら下げられた囚人の様子をですね、想像してみてください。鉄棒にぶら下がっているだけでも皆さん、本当にですね、手が痺れてきて、もう大変な状態になるでしょう。両手両足を釘で打たれて、その釘の部分で自分の体重を支えているわけです。次第次第に手がですね、疲れてきます。だんだんこうまっすぐこうしておれなくって、こうなってきます。体重のために。しかし足もですね、釘で打たれてますから、体が前の方にこうですね、こう飛び出すような状態になって、こう降りてきます。そうすると、胸が潰されるためにですね、息ができない。どうやって息をするかというと、足のその釘の部分でを踏ん張って、と伸びて、息をついで、またふわっとなるわけです。これを繰り返すわけです。普通、十字架にですね、つけられた場合、1日2日は大丈夫です。この体の強い男たちはですね、3日ぐらい生き残っている場合もあるそうです。しかし、この金曜日の処刑はですね、そんなに長引かせるわけにいきませんので、そこで願ったのが、すねを折ってということです。すねを折る。どうなりますか？足を踏ん張って息継ぎができない。エルサレムで見つかったその囚人の骨も、足の骨が見事に折られていました。まさに聖書に書いてあった通りのですね、処刑がなされたことが、発掘によって分かっているのですが、32節。それで兵士たちが来て、イエスと一緒に十字架につけられた第一の者と、もう一人の者とのすねを折った。実際にそのようにして、囚人は、二人の犯罪人は、ここでこと切れるわけです。窒息死です。しかし、イエスのところに来ると、イエスがすでに死んでおられるのを認めたので、そのすねを折らなかった。なんと、二人の犯罪人はまだ生きていたのに、イエス・キリストはわずか6時間で、息がなかった、死んでしまっていたのです。イエス様は大工の仕事をしていましたので、体はきっとですね、非常にこう、たくましい体を持っていたに違いないのです。しかし、前の晩にゲッセマネで逮捕されて、あちらこちら引きずり回され、リンチを受け、そして鞭で打たれ、また、本当にですね、あざけりの中で、イエス・キリストは体力を消耗しきっていましたので、十字架を背負わされた時にも、それを最後まで担ぐことができなかった。相当に憔悴しきっていたイエス様は、またそれ以上に、肉体的な苦痛以上に、大きな神から捨てられる、呪われる、身代わりとして罰を受けるという、霊的な、精神的な苦しみ、それらすべてが悩まずになって、彼は非常に早く息を引き取ってしまっていたのです。34節。しかし兵士のうちの一人が、イエスの脇腹を槍で突き刺した。すると、直ちに血と水が出てきた。極度の苦しみのために、 心臓が破裂していた場合にこういう状態になると言われるのですが、ヨハネはこれら一連の出来事を振り返りながら、これら一つ一つが実は偶然たまたまそうなったのではなくして、旧約聖書の予言の成就であったことをここでも明かしするのです。36節、このことが起こったのは、彼の骨は一つも砕かれないという聖書の言葉が成就するためであった。詩編34-20や、いくつかの御言葉が、イエス様は十字架の上で骨が折られないという予言がある。また、37節、また聖書の別のところには、彼らは自分たちが突き刺した方を見ると言われているからである。ゼカリア書の御言葉の成就として、ヨハネはそれを描いたのです。さて、ヨハネは、私たちにそれ以上のことを実はここで強調し見せようとします。35節ご覧ください。それを目撃した者が証をしているのである。その証は真実である。その人があなた方にも信じさせるために真実を話すということをよく知っているのである。ヨハネは突然ここで、それを目撃した私が証しているのです。真実です。そしてそれはあなた方にも信じてもらいたいからこれを言うのですよと言って、それを目撃した。何のこと言ってるんでしょう。その前のことです。すなわち、一人の兵隊がイエス様の死を確認するために、その脇腹に槍で突き刺し、一突きをしたとき、その傷口から血と水が分かれて出てきた。このところに、ヨハネは私たちの目を引きつけようとするのです。血と水。ヨハネは、この血と水を目撃したヨハネは、聖霊の導きの中で、あの血と水は、ただ、心臓が破裂したために、血液の、この赤い部分と、そして血清の部分が体の中で分離して、そしてそれが分かれて出てきたんだという科学的なことを私たちに伝えようとしているんではなくして、もっとそこには意味があるということを私たちに見させ、また信じさせようとしている、これは言葉書き方です。そしてこの書き方を私たちが見るとき、すぐに思い出すのが、同じヨハネが書いたヨハネの第一の手紙です。ヨハネの第一の手紙を見ると、まず一章の一節のところで、一節、二節、三節、その辺のところで、ヨハネは自分が目撃者であり、実際に見て触ったものだよ、そのものが証言するんだよということを強調したこの手紙の中で、ヨハネの第一の手紙の五章のところでこう書くのです。五章、六節。このイエス・キリストは水と血。不思議な表現。そして、あの、ヨハネ19章の言葉と符合するような書き方をヨハネ同じ人がするのです。イエス・キリストは水と血とによって来られた方。不思議な言い方ですね。水と血とによって来られた方、一体何なんでしょう。これについてはいろんな説があって、絶対こうだというですね、こう、ことを言うのははばかられるのですけれども。しかし、水と血とによって来られたという表現からするとき、私たちはイエス・キリストの大きなですね、生涯の二つの点をですね、思い出すのです。すなわち、イエス様が30歳のときに、公の生涯としてスタートしたときに、水のバプテスマを受けられて、そこから始まりました。なち水のバプテスマ、そして最後に十字架の上で血を注ぎ出すようにして死なれた。水と血とによって来られた。どうもそれをですね、私たちに思い出させるような書き方です。そんな水と血、バプテスマと、そして十字架の血潮と、その二つをもって私たちにその救いを表してくださったイエス・キリストの脇腹から水と血が分かれて出てきた。ヨハネはそのことを感激をもって私たちに書き残し伝えて、 そして信じさせようとしているのです。何をそのところから私たちに信じさせようというのでしょうか。ヨハネはイエス・キリストの脇腹から流れ出た血と水、水と血。私たちはその水と血に預かるものなのだ。聖書の中で水っていうのは私たちは洗い清め、また聖書の中で特にですね、命を与える命の水を表し、またしばしばそれは洗礼を表し、バプテスマを表し、また血は血を流すことなしには罪の許しはありえないという十字架のイエス・キリストの血を表し、同時に聖餐式の杯を思い出させるのです。ヨハネはこのところでイエス・キリストの十字架によって私たちに流れ出しているその水と血によって罪の許しがあり清めがあり、そして新しい命があるのですよと語り聞かせ信じさせようという書き方です。昔の聖画を見ますと、よく無言らしい十字架のですね、脇腹から血と水がこう吹き出すように分かれ出ている、それをですね、司祭のような人がですね、こう杯で受け止めているような絵柄が出てきます。実はそれをこのところからそのように受け取って、教会の二つの儀式ですね、洗礼式と聖餐式と、それは十字架のイエス様の脇腹から出てきた、それを私たちがそれに預かるんだよということを私に示すかのような聖画です。皆さんがお持ちの聖歌の248番も実はそれを賛美にしているわけです。聖歌の248番、隠せや我よ。ご存知の方一緒に1番だけ歌ってみましょう。隠せや我よ、とこしえの岩、御脇腹に湧く水と地に清めよ我の穢れと罪を。まさにその血と水にメッセージを見出して歌っている賛美です。さて、いよいよ十字架の処刑は終わりました。普通十字架で処刑された犯罪人は共同墓地の一つの穴の中にもう折り重なるように放り込まれて、そそくさと埋葬されてしまうはずでした。しかしイエス様の遺体はそうはなりませんでした。二人の人物がここに登場します。アリマタヤのヨセフとニコデモという二人です。多くの画家たちがこの十字架からイエス様を下ろすその場面を描きました。皆さんよくですね、それをですね、聖画とか、またこの彫刻なんかでですね、見ることになるでしょう。ピエタという名前でですね、十字架から下ろすイエス様のその場面です。その中心になって働いたのが、アリマタヤのヨセフとニコデモ。イエス様の12人のお弟子ではなかったということに大きなメッセージをそこに聞く思いがします。アリマタヤのヨセフ、ここにはこう紹介されています。その後でイエスの弟子ではあったが、ユダヤ人を恐れてそのことを隠していたアリマタヤのヨセフが、マタイの福音書を見るとアリマタヤの金持ちでヨセフという人、マルコの福音書によると、ヨセフは有力な議員であり、自らも神の国を待ち望んでいた人であった。ルカはもっと詳しくヨセフを紹介します。さて、ここにヨセフという議員の一人で立派な正しい人がいた。この人は議員たちの計画や行動には同意しなかった。彼はアリマタヤというユダヤ人の町の人で、神の国を待ち望んでいた。有力なユダヤを支配しているこの、なんて言いますか、この最高議会の一人です。議員の一人です。しかし、イエス・キリストをですね、十字架につけるそのもう早朝にですね、もう真夜中のうちに最高議会は召集されて、十字架はもう決定的になりました。しかし、それまでも何度も最高議会でキリストを何とかしよう、殺そうというですね、話がなされるたんびに、 ヨセフはその議員の一人として、それも有力な議員の一人として、同意はしなかった。賛成に手は挙げなかった。でも、反対にも手を挙げられなかったんです。反対とも言えなかったのです。同意はしなかったけれども、ただじっと黙ってしまったのです。公然とイエス様の側に立つことを彼は明らかにできませんでした。勇気がなかったんです。そのために彼はついに有力な議員の一人としてイエス・キリストを十字架につけることにある意味で加担してしまった一人になったわけです。でも皆さん考えてみてください。有馬田のヨセフは、もしもそこで公然と、それはいけない、イエスを十字架につけてはいけないと言ったら、彼は首が飛んでしまったのです。イエス・キリストの味方する者はみんな追放と決められていましたので、彼が声を上げるっていうことはもう追放を意味します。自分の仕事、自分の財、自分のもう全ての安全が奪われることを意味します。ヨセフにとってそれは大変な決断でした。ですから彼は隠れキリシタンを通していたわけです。ヨハネの福音書の12章の43節に描かれている42節43節読んでみますと、ヨハネ12章42、43。しかしそれにもかかわらず、指導者たちの中にもイエスを信じる者がたくさんいた。ただパリサイ人たちをはばかって告白はしなかった。街道から追放されないためであった。彼らは神からの栄誉よりも人の栄誉を愛したからである。まさにその指導者の一人は有馬田のヨセフだったと思われます。彼らは黙ったのです。ただ、密かに、心の中だけで、キリストの弟子を貫こうとしたのです。そして、それは、福音書によれば、神からの栄誉よりも、人の栄誉を愛したからだ。彼は最後までそれを貫こうとしました。しかし、彼は危なく、第二のピラトになるところだったのですが、すなわち、ピラトは、イエス・キリストには何の罪もないと分かっていたのに、自分の立場を守り、群衆のご機嫌を伺おうとして、イエスを十字架につけることを許してしまいました。有馬田ヨセフも同じ失敗を犯すところでした。しかし、ヨセフはイエス・キリストの十字架の姿をずっと見続けるうちに、彼は変えられたのです。命さえ捨てて、こんな恥ずかしい姿で、こんな苦しい十字架を自ら選び取って死んでくださっているイエス・キリストの十字架をずっと見つめるうちに彼は変えられたのです。驚くべき勇気を持って彼はピラトのもとに行き、イエス様のお体を取り付ける、片付ける許可を得ます。マルコの福音書15章43節を見ると、思い切ってピラトのところに行きと書いてあります。思い切って。これはどれほどの思い切りだったでしょう。これで彼はもう公然とイエスの弟子であることを明らかにしてしまったのです。しかし彼はもはや人が何を言おうが、私に何をしようが、もうそんなことはどうでもいい小さなことになってしまったのです。もう人の栄誉などはどうでもいい。この私のために十字架にかかって死んでくださったイエス・キリストの十字架を見れば見るだけ、私の残る生涯はこの方のために生きる以外はないとですね、彼は導かれ、心変えられ、決断するものになったのです。そして彼は何をしたかというと、自分自身が死んだ時葬られるためのお墓をすでに用意してありました。彼は喜んで、私のこのお墓にどうぞイエス様を葬ってください。自分のお墓を提供したのです。自分にできる最善をもってイエス様に仕えていこうと、ヨセフは変えられたのです。もう一人のニコデモも実は同じです。彼こそ、ヨハネが書くように、前に夜イエスのところに来たニコデモも、ヨハネはよほど、あのニコデモが、ヨハネ3章で夜イエス様のところに来たということが気になっています。 なぜ夜来たのか。ヨハネの書き方によると、これはアリマタヤのヨセフと同じ理由からだということがわかります。すなわち密かにということです。人目をはばかって、ニコデモもやはりイスラエルの指導者であり、議員の一人、有力な一人として、またもう老人として人々の尊敬を一身に集めている人物ですから、お尋ね者の若いナザレの大工イエスのところに教えを請いに行くなどは、とてもとても人目をはばかることだったわけです。しかし彼もこれまでは隠れキリシタンを通していましたが、もはや隠れキリシタンでは彼はありえなくなったのです。ここに登場するニコデモの姿はとても印象的です。ニコデモももつ薬とアロエを混ぜ合わせたものをおよそ30キログラムばかり持ってやってきた。30キロとありますが、難解を見て計算をすれば、正確には 32.8 キロです。皆さん、32.8 キロ、どれぐらいの重さかわかります？ 20 キログラムのお米を皆さん持つことあるでしょ？私はいつも持たされておりますので、あの20キロのお米の重さはもう実感としてよくわかります。その 1.5 倍以上、32.8 キログラム。ニコデモはそれを持ってやってきたって言うんです。おじいちゃんのニコデモが、よくぞ 32.8 キロのもつ薬とアロエの混ぜ合わせたものを持ってきたなと思うのですが、もちろんニコデモ自身で持ってこなくて若い者に持たせたのかもしれませんが、しかし、これは金額にすれば、莫大な金額になる非常に貴重な貴重なものです。それをそんなにも大量に持ってきた。なんでニコデモはここでこんなものを持ってきたのでしょう。そしてなんでニコデモはそんなものを持っていることができたのでしょうか。ですね、ニコデモはやっぱり自分自身のために用意してあったのです。ニコデモは自分自身が死んだ時のために、すでに自分の遺体をくるむときにそれを包んでもらおうと、残る遺族に迷惑をかけまいとして、自分の財産をはたいて準備していたそれを、今、もはや自分のために使うことはできない。私のために死んでくださる、この方のために全てを使っていただきたいと、今これを持ってきたのです。イエス様を十字架に処刑するように決めたユダヤの議員たちに混じって、同じ議員のヨセフもニコデモも十字架のイエス様を見上げていたのでしょう。しかしそんな彼らの心の中に大きな変化が起きたのです。イエス様がおっしゃったお言葉、私が十字架に上げられるとき、私はすべての人を自分に引き寄せます。そのお言葉通り、十字架にぶら下げられたイエス・キリストのそのお姿は、ヨセフとニコデモをまさに引き寄せたのです。引き寄せられた二人は、もはやこれまでの生き方はできない。人の栄誉を求め、人々の前でいい格好をしようとすることをしていた自分、もはやそんな生き方はできない。もはや自分のために生きることはできない。これからは私のために死んでくださったキリストのために生きようと変えられていったのです。今日私たちも同じ十字架のイエス様を仰いでいます。人々の前で裸にされ、すっ裸にされて、本当に恥ずかしい恥ずかしい姿で十字架にぶら下がっているイエス・キリスト、神であられるのに、神の独り子としての栄光に満ちた方であるのに、すべての栄光を投げ捨てて、この世界にクリスマスに人として来られて、いや、人として最低の姿にまで十字架の上でされながら、すべての栄光を剥ぎ取られて十字架にかかってくださったキリスト、あの十字架にかかるべきはキリストではなくして私でありあなたです。本当に私たちこそが十字架の上で神に呪われ、人に呪われて死すべき罪人の頭でも、キリストはあなたを愛して自ら十字架にかかってくださり、あなたが払うべき一切の支払いを 完了した、支払いは終わったと言って死んでくださったのです。十字架のイエス様の救いの御業は完了しました。でもあなたにとってそれはまだ完了していないのです。十字架のイエス・キリストの救いをあなたが受け取るときに、それはあなたにとって完了したことになるのです。一切の支払い、罪の支払いを完了してくださったというその事実を十字架の上にはっきりと見て、それを受け取って神に心からの感謝を捧げるものになってほしいのです。十字架の上でその脇腹から流れ出る血と水を私たちも信仰を持って仰ぎながら、主よ、どうぞ私の罪を許し、私を清め、私を新しいものに作り変えてください。ヨセフやニコデモに起こったような新しい生き方を私のうちにも始めてくださいと祈りたいのです。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。